こんばんはです。言いました。ですね。今日は、司書シリーズ、久々、ですけども、のですね、トランプっていう題名の、話をやろうかと、思っております。はい。でですね、時間もあるな、ジータレス読み836、兄貴と久しぶりの視聴シリーズ最初から聞かせていただきます、オスって書いてあるんですけど、まあ兄貴じゃないんですけど、とりあえずアザス。で、837、いつもそのバーマスとバーマス、視聴シリーズ来たかと来ました。はい。で、838、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、日曜の夜に配信してくれると、また一週間元気に頑張れる気がすると。まあありがたいことって。はい、とりあえずそれは非常にありがたい話で、でですね、はい、で839、おちゃんこと、まあおちゃんじゃないですけどこんばんはと、で、明日も仕事早いから寝ながら聞かせてもらいますと、あざっす、聞いてもらえるだけでありがたいというわけで、早速ですね、行こうかなと、はい、思います。視聴シリーズトランプっていう題名のはですね、前編と後編に分かれてるみたいです。で、まとめていって今日は終わりかなという感じがしてます。どれぐらいかかるかな、まあそれでもそんなかかんない、前編後編ぐらいだったらそこまでかかんないかな、ちょっと分かんないけど、まあまあいつもの小シリーズの長さなんで甘く見てるとっていうところあるんですけどまあとりあえず、やろうかなと思います。はい、じゃあですね、早速行ってみたいと思います。ショーシリーズでトランプです。もう前編後編合わせて、一気に読みます。じゃあ行きましょう。師匠から聞いた話だ。大学一回生の冬だった。その日僕は朝から小川調査事務所という更新所でバイトをしていた。バイトといっても探偵の手伝いではない、ただの資料整理だ。そもそも僕は一人で更新所の仕事はできない。心霊現象絡みの依頼があった時にその専門家であるかな子さんの助手をするだけだ。助手といっても僕のオカルト道の師匠であるところの彼女はほとんど一人で解決してしまうので、半ば話し相手程度にしか過ぎないのではないかと思わないでもなかった。おい、どうした。声に振り向くと所長の小川さんが奥のデスクでうなりながらワープロを叩いていた。雑居ビルの3階にある事務所にはデスクが5つあるが、いつも使われているのは小川さんが座っている奥のデスクとそのすぐ前にある2つ並んでいるデスクだけだった。あとはダミーだ。いや、見栄というやつなのかもしれない。僕は県内最大手の高屋総合リサーチを除いて小川調査事務所以外の一般的な更新所というものを知らないが、そんなに何人も署員を抱えている更新所なんて普通にあるとは思わない。所詮自営業だ。依頼客もそのくらい分かっていると思うのだが、その使われているデスクにしたところで師匠の指定席は大抵開店休業状態。何日も資料集めをして必要な情報を得るというようなスタイルではなく、 お化け絡みの話とクレバーとりあえず出向いて、そのまま大抵即解決という実に効率の良い仕事をしているので、デスクは依頼完了後に報告書を作るためにちょろっと使うくらいだった。マジかよ、おい。小川さんはのけぞるように椅子にもたれかかり、天井を仰ぎながら左手で顔を覆った。その指にはタバコが挟まれている。僕は新聞記事のスクラップを整理する手を止め振り向いた。どうしました？そう問いかけると、小川さんは忌々しそうにワープロを小突きながら深いため息をついた。作りかけの報告書が消えた。保存してなかったんですか？豆に上書きしないと。それには答えず、タバコを消してから伸びをして立ち上がる。そして洗面所の方へ向かった。小川さんは世に出回り始めたばかりのワープロのような現代の利器には疎いのだが、字を書くのがあまり得意ではなかったので苦心して使っているらしい。それでもこうしたトラブルの度に毒づいて、エデンのリンゴだとわめた。知らないなら知らないでよかったのに、生地知ってしまったがためにその鋼材のすべてを身に背負うことになってしまったことを嘆いているらしい。やがて洗面所から出てくると、小川さんは幾分さっぱりした顔で、昼飯食いに行こうと言った。あ、もうそんな時間か。おごりなら、と言うと済ました顔で胸ポケットを叩く。そんなところに財布が入っていないのは知っているし、どうせボストンなのだろう。いつもツケで飲み食いしては、翌月の支払いの時に親を殺されたような悲しそうな顔をして払っているのも知っている。しかし僕も労働基準法違反ではないかという定時給で働いている身の上なので、おごってくれるというのなら遠慮などしない。服部もどうだ？もう一つの席にも水を向ける。服部さんは僕と同じバイトの身だが、本格的に小川所長の助手として働いていて、お化け担当のかな子さんとは異なり、まともな更新所の仕事をしている。服部さんは無言のまま、弁当が入っているらしい包みを手に掲げてみせた。そうか。小川さんも苦笑いをして無理には誘わなかった。僕は未だにこの服部さんという男性のキャラクターがつかめないでいた。年齢はかな子さんと同じくらい、いわゆるフリーターで、この小川調査事務所では無難に仕事をこなしているようだが、いかんせん不愛想でニコリとも笑っているのを見たことがなかった。自分からは話しかけてこないし、こちらから話しかけても反応がないことが多い。電話対応など事務的なものはそれなりにやっているが、この事務所にいる人間についてはその全員を嫌っているかのような冷たさだった。特にメガネの奥の目が怖い。常に物静かで存在感が薄く、事務所内に一緒にいてもいつの間にか彼がいることを忘れていることがあった。一度だの小川さんとかな子さんと僕とで一緒よ全員一緒に外出したとき、留守にするので当然事務所に鍵をかけて出て行ったのだが、戻ってきて鍵を開けると服部さんが一人でデスクに向かって仕事をしていたなんてこともあったりした。尾行が得意で、かつて所属していた大手更新所ではエースとして鳴らしていた小川さんに言わせても、あいつはあれだけで食っていけるとのことらしいが、エース云々からして自己申告なので当てにはならない。そしてかな子さんは服部さんのことを陰で忍者と呼んでいた。名前ともかけているらしい。この更新所のバイトに本腰を入れているところを見ると、将来はこの道に進みたいのかとも想像するが、この仕事はいわば客商売であり、この対人スキルで大丈夫かと他人事ながら心配になる。じゃあちょっと出てくる。そう言ってドアに向かう小川さんの後を追いかける。服部さんは顔も上げなかった。 ボストンは小川調査事務所の入っている雑居ビルの1階にある喫茶店で、50年配の脱サラ組らしいヒゲのマスターがやっていた。いつも客のいないカウンターを塗装が剥げるんじゃないかと心配するほど丁寧に拭いている。アルバイトで女の子を一人雇っていて、光さんという僕より2つ年上の専門学校生のその人のことを、かなこさんはマスターとできてるんじゃないかと下世話な想像を活発に働かせてニヤニヤしていた。いつものカウンターのお気に入りの席に着くと、小川さんはそう注文する。これでナポリタンが出てくるはずだ。僕は少し考えて、メープルトーストとアメリカンと言った。この店はコーヒーも料理も大したものは出てこないが、メープルトーストだけは別だった。使っているメープルシロップは市販のものではなく、何でもマスターにはカナダに移住している親類がいて、近所の農家が作っているものを分けてもらっているらしいのだが、それをわざわざ空輸で送ってもらっているのだそうだ。親類に日本で出てくるのとは全然違うからと、一度お裾分けでもらったものを食パンに塗ってみると、これが想像以上に美味しかったため、無理を言って定期的に送ってもらうようにし、喫茶店のメニューに加えたのだった。確かにうまい。ふんわりときつね色に焼き色のついたトーストの食感と、甘みの中にメープルの独特の苦みと風味があり、これをコーヒーで胃に流し込むのは至福のひとときですらあった。並べられたものを無言で食べていると、カウンターの奥のテレビが連続通り魔事件の続報を告げていた。これまだ捕まってないんですねと僕が言うと、マスターは口ひげを撫でながら、みたいだねと心配そうな口調で返した。でも変な事件だよね。このところ市内では弓矢を使った通り魔事件が連続して発生しており、その凶器の特殊性からすぐに犯人は割り出されるものと思っていたが、思いのほか未だにその犯人は捕まっていなかった。どうです、名探偵。いたずらっぽくマスターにそう振られて、小川さんは手をひらひらさせる。警察を出し抜いて事件を解決する探偵なんて、あれはドラマの中だけの話ですよ。失礼。でもそういうのに憧れて今の仕事に就いたんじゃないですか。あ、違う、間違えた。でもそういうのに憧れて今の仕事に就いたんじゃないですか。僕からの速報射撃にも動じず、全くないね、生まれついてのリアリストだからと言った。かなこさんのような心霊現象専門の調査員を雇っておいて、リアリストが聞いて呆れる。だいたいメリットがないでしょう。家賃の支払いにも窮屈している自営業の悲観でしてね、依頼人もいないのに社会的道義で動くような正義超人にはなりたくてもなれません。では依頼があったら。マスターにそう聞かれ、小川さんは口ごもった。そしてしばらくしてふっと鼻で笑うだけだった。昼のニュースが終わって何かのドラマが始まったので、マスターはテレビを消した。相変わらず他の客は来ない。ウェイトレスの光さんもカウンター席に腰掛けて暇そうにしている。食事を終えて一服をしていた小川さんが、よしと短くなったタバコを灰皿に押し付けようとした時だった。不意にカウンターの隅にある電話が鳴った。クラシックな黒電話だ。マスターが受話器を取り、喫茶ボストンですと出る。二言三言交わした後、黒電話をカウンターの上に持ってきて、君にと受話器を向けた。驚いたが僕はそれを受け取り、もしもしと言った。喫茶店で昼飯か、いい身分だな。またメープルトーストだろう。好きだなお前。それより今からちょっと仕事手伝え。かなこさんだ。漏れた声が聞こえたのか、横にいた小川さんがくすりと笑う。いいか、まずマスターに紙とペンを借りろ。 顔を上げるとすでにマスターがハンジとマジックペンをこちらに差し出していた。先に伝えていたのか、有無を言わさずというやつだな。でどうするんです？光さんにメープルトーストの皿とコーヒーカップを片付けてもらって、カウンターの上にハンジを置いた。なぜかワクワクしてくるので不思議だ。紙にトランプのマークのスペードとハート、クラブ、ダイヤを並べて書け。は？妙な指示だ。並べるのは縦ですか、横ですか？どっちでもいいけど、じゃあ縦に書け。で、スペードの横に東、ハートの横に西、クラブの横に南、ダイヤの横に北、と漢字で書く。いいか、東西南北だ。言われた通りにする。書きましたけど。 OK、 じゃあ次は空いているところに同じようにまず1から13までの数字を書け。縦でいいですか？はい、書きました。次はその数字の横にそれぞれこう書くんだ。1には山、2には川、3には野原の野。師匠は次々に一文字の漢字を口にしていった。僕は言われた通りにペンを走らせる。完成したものを確認するとこうなっていた。スペード東、ハート西、クラブ南、ダイヤ北、1山、2川、3野原の野、4山水の沢、5森、6村、7丘、8田んぼの田、9先、10口、11方角の方、12上市の、13おっぽの尾。なんだこれは。首をひねった。何がしたいのだろう。いいか、この電話を切って10分か20分かしてからまた電話がかかってくる。小さな女の子からの電話だ。その子がある名前を告げて、その人はいますかと尋ねてくるから、誰宛てであってもマスターに電話を回してもらってお前が出ろ。誰宛てでもですか？そうだ、もちろん女の子以外だったら別件だ。その場合普通にボストンにかかってきた電話だから関係ない。その女の子からの電話に出てどうするんです？トランプのカードを読み上げるんだ。カードってハートのエースとかですか？そうだ、今作ったその表を見て呼ばれた名前に対応したカードを読むんだ。名前？そう言われてじっと紙に書かれた文字を眺める。やがて気づいた。なるほど、スーツが名字の1文字目、そして数字が2文字目に対応しているのか。例えば西山であればスーツはハート、そして数字は1だ。つまりハートのエースと言えばいい。南野であればクラブの3、北条であればダイヤのクイーン、東尾であればスペードのキングという具合だ。カードを読み上げる、それだけでいいんですか？ああ、それでもう電話を切っていい。いいな、頼んだぞ。あと所長もいるんだろ。ちょっとお前を借りるからって言っといて。そう言いおいて電話は切られた。いつものことだが一方的だ。マスターと光さんは興味津々といった様子で僕を見ている。小川さんは面白そうだなと言った後、席を立ちながら先に戻っとくからと僕に手を振って、その返す刀でマスターにツケでよろしくのブロックサインを送る。慣れたものでマスターの方は利子がつくよというブロックサインを投げてよこす。小川さんは光さんにも妙なウインクを送ってから店のドアを開けて出て行った。 カランという可愛らしい音がした。残された僕はマスターと光さんに愛想笑いをしてから、またカウンターの紙に目を落とす。師匠が何をしたいのか、それを読み取ろうと奇妙な暗号表を睨んでいると、マスターがいると言ってトランプを差し出してきた。喫茶店のカウンターには本当にいろいろなものが置いてあるものだ。ああ、いや、多分いらないです。すみません。そうして僕は紙とにらめっこを続ける。名前か。トランプに対応した名前。その名前の人物に電話をかけてくる女の子。その子は何者なのだろう。仕事を手伝ってくれと言っていたが、小川調査事務所の仕事なのだろうか。なんだか遊んでいるようにしか思えない。トランプか、手品か、何かでもしたいのだろうか。そう思った瞬間、ひらめいたものがあった。そうか、手品だ。相手の選んだカードを当てるマジック。自分で選んだように思わせて、その実最初から決められたカードを手に取らせている。あるいはどれを選んでも残ったカードの山に戻した時点で巧妙にすり替えられている。そう、ある決められたカードに。選んだカードを見もしないで当てるのだが、単純にあなたが選んだのはハートのエースですねなどと言ったり、あるいは山から抜き出して見せたりといったものはありきたりだ。代わりにカードを選んだ人のポケットから出てきたり、レモンの中から出てきたりといった演出をテレビで見たことがあった。あるいはあなたが選んだカードをあらかじめ予知していましたなどと言って、密封された封筒から出して見せたりもする。これはその一種だ。多分師匠はこう言うのだ。私には予知能力者の知り合いがいて、その人はあなたが選んだカードのことをあらかじめ知っていると。あるいは投資能力者かもしれない。そしてその投資だか予知だかの能力者の名前と電話番号を告げて、その子自身にかけさせる。もちろん名前はこの暗号表の法則に従っている。最初からカードが決まっていないということは、ある決められたカードをテクニックで選ばせるのではなく、その子がランダムに選んだカードを何らかの方法で盗み見て、そのカードを名前の暗号を使って僕に知らせるのだ。師匠は澄ました顔で黙ったまま、女の子が自分自身でそれと知らずに答えのキーを運ぶのを見ているという寸法だ。さっき自由に抜き出して選んだばかりのカードを電話に見ず知らずの人が当ててしまう。これは確かに驚くだろう。師匠の仕掛けに気づき、僕は満足して顔を上げた。カウンターの向こうでは、僕が使わなかったトランプを箱から出して、マスターと光さんがババ抜きを始めていた。まだ他の客は一人も来ない。平日とはいえ昼時にこれでは経営が心配になってくる。もっともこのボストンは昼は喫茶店だが、夜になると酒と簡単なつまみを出すバーに変わるのだ。そちらは多少客が入っているらしい。謎を解いてしまった僕は、その女の子からの電話がかかってくるまで手持ち無沙汰になってしまった。仕方なくカウンターに頬杖をつきながら、目の前で白熱するババ抜き勝負を見るともなしに見ていた。怠慢なので、自分が持っていないカードは必ず相手が持っている。要するにババ以外を引けばペアが成立するのだ。おかげでみるみる両者の手札は減っていったが、だんだんとババを引く確率が上がってきた。光さんがあーと言って悔しそうに引いてしまったババを自分の手札に入れ、入念にシャッフルを繰り返す。お互い手札が残り 4,5 枚というところで店の電話が鳴った。マスターがカードを伏せて電話に出る。はい、喫茶ボストン。電話の相手はしばらく何も喋らなかった。思わずそちらに耳を寄せる。僕はその無言の中に何か警戒をしているような空気を感じ取っていた。やがてボソボソという声が漏れ、マスターが奇妙な表情を浮かべた。そして首をかしげながら僕の方を見てこう言った。 浦井さんはいますかって、女の子から。浦井さん？僕は思わず聞き返した。マスターはうなずきながら受話器をこちらに差し出す。浦井というと、かのこさんの名字ではないか。これはどういうことだ。東西南北と1から13の数字に対応した漢字を合わせた名前で呼んでくるのではなかったのだろうか。全く関係のない電話かとも思ったが、タイミングが合いすぎている。電話をしてきたのが女の子であること、そしてここにいない人物の名前を呼んだこと。それなのに、どうしてそれが暗号表に出てくる名前じゃないんだ。これでは何と答えていいのかわからない。受け取ったものの、総額値を手のひらで塞いだまま僕は途方に暮れた。もしかするとその師匠に何かあったのかもしれない。考えもまとまらないまま、恐る恐る受話器を耳に当てる。はい。すると女の子の声が聞こえてきた。あ、浦井さんですか？私が選んだカードは何ですか？無邪気な声。マジックだ。僕が予想した通りのマジック。女の子は電話口に出たのが予知能力者か、あるいは透視能力者だと思っている。なのにどうして浦井なんだ。どうして。手元の紙に目を落とす。何か見落としていたのだろうか。次第に高まっていく鼓動を抑えながら目を皿のようにするが、何も見つからない。もしもし、と女の子の声が不審そうな声色を帯びたのが分かった。早く何か答えないといけない。あ、ちょっと待ってね。だんだん見えてきたよ。もう少し、などと言って間を持たせた方がいいのだろうか。しかし、予知能力者だか透視能力者だか知らないが、どんな触れ込みで紹介されたのか分からない現状で、余計なことは言いたくなかった。どうしよう。どうしたらいい。師匠は僕に、頼んだぞと言った。どうすればその師匠の期待に応えられるのか。うろたえで僕は喫茶店の中を見ます。狭い店内だ。マスターの趣味で帆船の模型がいくつか飾られている。そのマスターは光さんと一緒に僕のことを見ている。カウンターにババ抜きのカードは伏せられたままだ。4枚と5枚。光さんの方が1枚多い。ああ、考えがまとまらない。余計なことばかり考えてる。奇数の方にババがあるのだろう。つまり光さんが今ババを持っている状態だ。どうしよう。どうしよう。当てずっぽうでも何か答えた方がいいのだろうか。光さんが今ババを。ババ？その時僕の脳裏に直感がやってきた。ゆっくりと電話の向こうの顔も知らない女の子に返事をする。君が選んだカードはジョーカー。ジョーカーだよ。電話口の向こうから息を呑んだような気配がした。それじゃあ、僕はそう言って電話を切った。光さんが自分の手札からジョーカーを取り出して不思議そうにそれを見ている。僕はほっとして力が抜けた。思わず笑いがこみ上げてくる。ジョーカーですよ、ジョーカー。あの人、ジョーカーを抜き忘れたんです。それを女の子に惹かれたものだから、苦し紛れに暗号表に出てこない自分の名前を教えたんですよ。ああ、とマスターは大げさに手のひらを打ってうなずいた。とっさにババさんという名前にしなかったのはさすがに露骨すぎたからですかね。僕は光さんの手の中のジョーカーを指さした。カードの中では道化師の格好をした男が滑稽なポーズをとっている。光さんはそのカードを手札に戻し軽く切り混ぜた。そしてマスターに向かって裏面を広げ、かかってこいという。再開されたババ抜きを尻目に、僕は自分でコップに水を注いで息をついた。さあ、新聞のスクラップの整理に戻ろうかなと考える。もう少しサボっていたい気もするが、 師匠の方の用事はこれで終わりだろう。あの大量の新聞記事のことを思うと少し憂鬱になった。もともと日付ごとに小川所長の興味を引いたローカル記事がきちんと並べられてファイリングされており、その日に何があったかを調べるには都合が良かったのだが、ある特定の事件を遡って調べるには向いてなかった。そこで今ある記事をすべてコピーして内容の種類ごとに分類した上で、さらにそれを日付ごとに整理して別々のファイルに閉じるという作業を命じられたのだ。殺人、傷害、窃盗、詐欺、事故、火事、イベント、政治、行政などといった大まかなインデックスを小川さんが作ったので、それに合う記事を僕が片っ端から並べていくのだ。しかし中には分類が難しい記事もあり、単純にその他に放り込めればいいのだが、例えば強盗殺人の後放火したなんていう複合的な記事はどこに入れていいのかわからない。小川さんに聞くと、少し考えた後でそれぞれの分類のとこにコピーして閉じといてという。余計に仕事が増えた。ファイルの数も倍になるかと思いきや倍では効かないようだ。時給さえちゃんともらえればいいのだが、あまり客の訪れない事務所や小川さんのだらしないスーツの着こなし方、そしていつもの半分ふざけたような態度を思い出すにつけ、バイトを3人も使うような解消があるとは思えなかった。今のところバイト代はスズメの涙にせよちゃんと月末にもらってはいるが、いつ遅配になるかわからない。その事務所を通して依頼のある心霊現象に関する事件は師匠のライフワークとも言える仕事であり、水を得た魚のように生き生きと動く彼女を見ているだけで僕は幸せな気持ちになれた。しかしそうした依頼で助手を務める以外では、あまりこの霊災更新所に深入りしない方がいいかもしれないと思い始めていた。さあ憂鬱な作業に戻ろうかと腰を浮かしかけた時だった。カウンターに奥に戻されていた黒電話が不意になり始めた。はい、喫茶ボストン。マスターがいつもの調子で電話に出ると、ああと言って僕に受話器を向ける。かなこちゃんから。なんだろうと思いながら電話に出ると明るい声が聞こえてきた。悪かったな、ミスっちゃって。ジョーカーのことすっかり忘れてたよ。しかしとっさによく気づいたな。助かったよ、ありがとう。貸しですよ、貸し。かなこさんは生意気なと言って電話の向こうで笑っている。っていうか仕事とか言って何を遊んでたんですか。
いや遊んでたわけじゃないぞ、あれも立派な仕事で。
浦井さんはいますか。
え、
師匠が電話の向こうで何か言い訳をしている。しかしその声に重なるように別の声が聞こえたのだ。浦井さんはいますか。
ゾクッとした。あの女の子の声、思わずはいと返事をしてしまった。
次のカードは何ですか。
次のカード、投資ゲームがまだ続いているのか。しかし様子がおかしい。
おい、なんだ、どうした。師匠の声がする。
いや、女の子が。
僕がそうつぶやくと電話口から緊迫した声が響いてきた。
嘘だろ、もういないぞ。
え、二人で一緒に一つの受話器に顔を寄せ合って喋っているのではないのか。浦井さん
と女の子が語尾を上げて問いかけてくる。
ちょっと待ってくれ、どういうことなんだ。
今あの子の声が聞こえているのかと師匠。
はい。
慎重にそう答えると別々の返事が返ってきた。
よかった。次のカードは何ですか。
こっちには聞こえないぞ。おい、お前の方の声は私だけに聞こえてるのか。
いえ、
え、何ですか？よく聞こえない。
まずいぞ。とりあえずお前は喋るな。
なんだかわからないが、ただごとではないことが起きているようだ。ゾワゾワと背筋が冷たくなってくる。
マスターと光さんも眉を潜めてこちらを伺っている。
ここからは私の指示通り動け。説明は後でする。まずその女の子は人間じゃない。今まで私の前にいたがもういない。なのに電話ではつながっている。ちょっと試すぞ。一旦こっちの電話を切る。
ガチャンという音がして師匠の声が消えた。しかしまだ電話はつながっている。
もしもし、浦井さん？
女の子の声がまだ聞こえていた。姿の見えない声だけの存在。
人間じゃないだって。
僕は思わず閑散とした喫茶店の中を見回す。しかし僕たち3人以外誰の影も見えなかった。不意に電話のベルの音が高らかに鳴り響き、びっくりして瞬間背筋が伸びた。店内に設置されていたピンク電話だ。それがどこからかの着信を告げている。
一旦こっちの電話を切るという師匠の言葉を思い出し、今手に持ったままの黒電話の受話器を見つめると自然に答えが出る。
光さん、あれ取って。
黒電話を移動させながらジェスチャーでピンク電話の受話器を僕の方へ持ってきてほしいと訴える。それぞれの電話機のコードの限界まで引っ張り、なんとか僕は両方を手に持つことができた。
もしもし。
ピンク電話の方の受話器に口を寄せて話しかける。
私だ。どうだ、まだあっちは繋がってるか。
師匠だった。一旦切ったものの、僕の方が黒電話の受話器を上げている以上、かけ直しても通話中になってしまい繋がらないのだ。だから師匠は店にもう一つあるピンク電話の方へかけてきたのだった。
よくこんな電話の番号知ってましたね。
備えあればなんとやらだ。それよりどうなんだ。
つながってます。次のカードは何ですかと聞かれてます。
つながってるか。まずいな。物理的にどうとかいう状態じゃないな。あの子がどこにいるかわからない。私もすぐそっちに向かうから、それまで間を持たせろ。いいな。その子の電話を一方的に切るんじゃないぞ。
え、今どこなんですか。
車だから10分もかからない。こっちはもう切るぞ。その時耳を離していた黒電話の方の受話器からボソボソという声が漏れ始め、それがだんだんと大きくなってきた。
ねえ、どうして答えてくれないの。
女の子の声だが、聞いただけで寒気のするような声色だった。さっきまでとどこか違う。声の要素を分解し再構築したようなどこか人工的な響き。しかしそれが耳にまとわりつくように喫茶店の中をドロドロと流れた。
どうした？と師匠に聞かれ、息を飲みながらも声が変わりましたとようやく答える。
答えろと言われています。
女の子はまた浦井さんとこちらを呼んでいた。ということはまたカードはジョーカーなのか。
うかつに答えるな。間違えたら何が起こるかわからない。今度の名前の指示は私がしたわけじゃない。その子は最初に教えた浦井という投資能力者にまた聞いてきただけだ。だから何のカードを引いたのかはわからない。
いや待て、その子は何と聞いてきた。もう一度言ってくれ。
浦井さんはいますか。次のカードは何ですかと。
電話口で少し間があった。
次のカード、
師匠がそうつぶやいたのが聞こえた。そして次の瞬間、黒電話から血の凍るような声が鳴り響いた。
早く答えろろろろろろろろろろろろろ。
鳥肌が立った。シャレになってない。
カタカタとカウンターの奥の酒瓶が音を立てている。ガラスケースの中の食器も。目に見えない振動が発生しているのか。パニックになって思わず黒電話の受話器をフックに戻しそうになる。寸でのところで思いとどまり、ピンク電話の受話器に顔を押し付ける。
師匠。
落ち着け。今のは電話越しにこっちにも聞こえた。いいか、一回だ。あと一回だけ当てる。
え、何ですか。
今聞かれているカードだ。もうこれでこっちは電話を切る。すぐに向かうから、もしまたかかってきても何とか引き延ばせ。いいな。その次のカードは私にもわからない。勝手に答えるなよ。
もう間に合いませんよ。
僕の悲痛な叫びに師匠が答えた。あと一回は当てるって言ったろ。信じろ。
じゃあそのカードは何ですか。
ジョーカー。一言そう告げて電話は切られた。
だから浦井がジョーカーに対応してたのは最初だけでしょう。
そう言い返そうとしたが、また黒電話の方から異様な気配が膨張していくのを全身で感じ、震え上がって、もう畜生と口の中で毒づいた後、僕は受話器を握り直した。
ジョーカーだ。選んだカードはジョーカ
ー。そう答えた瞬間、ふっと気配が消えた。喫茶店の中に喫茶店が戻ってきたような感じ。
当たり。
小さな声がそう聞こえた。それで電話が切れた。ツーツーという音だけが耳に入り込んでくる。僕は放心してそのままの格好で間の抜けた顔を晒していた。
あの、大丈夫？
という光さんの声に反応して、
え、ああ、はい
と言いながら黒電話の受話器をフックに戻す。チンという音がした。静寂が戻ってくる。店の表を通る人の笑い声がドア越しにかすかに聞こえてきた。
何今の？
とマスターが怯えた表情で聞いてくる。喫茶ボストンのマスターは小心者で、たまにかなこさんが持ち込んでくるお化け絡みのトラブルに巻き込まれては持病の胃痛を悪化させているのだそうだ。しかし小川調査事務所の面々は数少ない店の常連だ。事務所の来客時にもコーヒーや紅茶の出前のオーダーがある。いわば上得意だ。そんな目にあっても出入り禁止にもできず、医薬を飲む回数ばかり増えているらしい。
さあ、わかりません。
そう答えたが、僕にもさっぱりわからないのだ。嘘ではない。師匠はまたあの電話がかかってくるかもしれないと言っていた。それを思うと店から逃げ出したくなったが、この小動物のように怯えているマスターと勝手に巻き込んでしまった光さんを置いて逃げるわけにもいかない。
すぐかなこさんが来るんで、
と僕はマスターにお願いして店を一度閉めてもらうことにした。光さんが表の営業中と書かれた看板を裏返しに行く。どうせ今日は開店休業状態だ。そんなところにふらりとやってきた不幸な客をこんなわけのわからないことに巻き込むわけにもいくまい。
10分もかからないと言っていたな。
店の時計を見上げる。
まだか。
今また電話がかかってきたらと思うと気が気ではない。あれはやばい。直感に頼るまでもなくそれがわかる。
ジリジリジリ
と心臓が縮み上がった。一瞬師匠からの電話かと思ったが、ピンク電話の方ではない。黒電話の方が鳴っている。女の子が知っている方の番号だ。時計を見る。10分経っている。しかしまだ師匠は到着していない。
まずい。
どうする。冷や汗が流れる。
このまま取らなかったらどうなる。
それでやり過ごせるか。そんな言い訳めいたことを考えながら、僕が動かないでいる間も電話のベルは鳴り続ける。
店宛てかもしれない
とマスターが動く。とっさに、あ、待ってと言ったが、マスターの職業倫理がそれを許さなかった。 はい、喫茶ボストン。
いつもの声でそう言うと、マスターはすぐに泣きそうな顔に変わった。そしてごめんとばかり手刀を切りながら、もう片方の手で僕に受話器を差し出す。浦井さんにって
来た。やばいって本当に。
僕も泣きたくなったが、胃のあたりを抑えたマスターにそんな顔をされると受け取らないわけにもいかない。深呼吸をして受話器を耳に当てる。
もしもし。
女の子の声だ。今度は最初から少し抑揚がおかしい。いつ豹変するかわからない怪しい揺らぎを潜めているような声。
はい、浦井さんですか。
はい。
次のカードは何ですか。
師匠はまだか。わかるわけがない。マスターを見るが、顔の前で手を高速に振っている。光さんはなぜか口笛を吹きながらほうきを手にし、床を吐き始めた。
もしもし、もしもし、もしもし。
じわじわと声色が変わっていく。それと同時にゾクゾクするような悪感がこみ上げてくる。
何か言わないといけない。
何を。
もしもし、どうして早く、もしもし、答えてくれない。早く答え。
風船だ。目に見えない風船が膨らんでいくイメージ。空気が歪み、僕は息が詰まるような圧迫感を覚えた。
はやく。
店の中に何かが弾ける。そう感じた瞬間だった。タイヤが乱暴にアスファルトを噛む音がした。そして間髪入れずに店のドアが開き、つば付きの帽子を目深にかぶった師匠が飛び込んでくる。
貸せ。
駆け寄ってきた師匠に受話器を奪われる。
ご指名の浦井だ。
師匠が電話に向かってそう言い放つ。
ああ、さっきのも浦井だよ。弟だ弟。あいつは雑魚だ。私なら投資でも予知でも何でもしてやるよ。それよりお前どこにいるんだ。
最初から喧嘩腰だ。黒電話からかなりの音量で不気味な声が漏れ出てくる。
次のカードは。
店の照明が揺らいだ。光さんが包丁を持ったまま気味悪そうに天井を見上げる。
聞いてばっかじゃないか。先にこっちの質問に答えろよ。どこにいるんだ。次のカード。
ウンウンと恐ろしい音が響く。マスターが青い顔をして耳を塞ぐ。僕もただらない空気に足がすくむ。息を飲んで師匠を見つめていると、空いている左手の指で左の頬の下あたりをポリポリとかき始めた。そこには古傷があり、興奮すると赤く浮き出てきて痒くなるのだそうだ。
上等だよ。
指の動きを止め、師匠はそうつぶやいた。それを見つめている僕のうなじにチリチリと静電気のようなものが走る。師匠の目がランランと輝き、何か得体の知れない力がその体から蒸気のように吹き出てくるような錯覚を覚え、思わず僕は目をこする。
クラブの銃だ。
受話器にそんな言葉を落とす。電話の向こうから空気の抜けた風船のように何かがすぼむような気配がした。しかし師匠は追い打ちをかけるように続ける。
ヒルナ、最後までやってやる。続けろ。
黒電話が何か言った。しかし聞き取れなかった。
スペードの銃。
師匠が間髪入れずにそう答える。気のせいか、猫科の動物のように帽子からはみ出した毛が逆立っているように見える。
ダイヤの7、クラブの7、ハートのクイーン、スペードのクイーン、ハートの2、ダイヤの2。全く言い淀むこともなくカードを答え続ける。僕らは唖然としてそれを見ているしかなかった。ロジックなどではない、この世のものではない怪物が2頭戦っているような気がした。電話の向こうのトランプのカードなどは僕らには何一つ見えなかったのだから。クラブのクイーン、スペードの6、ダイヤの4、ダイヤのキング、クラブの5。そうして最後に師匠はふっと息をついて優しい声で言った。残りは消去法でもわかるな。スペードのジャックだ。そうして周囲で恐る恐る見守っていた僕らに顔を向けウインクをしてみせる。黒電話からはもう何の気配も感じない。ただどこでも知れない場所とはまだつながっているようだった。こんな遊びでいいならいつでもやってあげるよ。とりあえず電話するならこの番号じゃなく今から UFO にかけな。そこならいつも私がいるから。そう言って師匠は自分の家の電話番号を口にした。そんなこと教えて大丈夫なのかと思わず手が伸びたが制止することもできず、その手は宙をかくだけだった。だからな、仕事だって言ったろ。師匠はアイスミルクティーを注文して喫茶ボストンのカウンター席に座り直した。電話を切った後、もう女の子からはかかってこなかった。落ち着いたところで一体何が起こっていたのか説明をする気になったらしい。買ったばかりの分譲マンションの部屋に幽霊が出るから何とかしてくれって依頼があったんだよ。除霊屋じゃないんだから追っ払えるか分かりませんよって言ったんだけど、何でもいいからとにかく来てくれって言うからさ、言ったわけよ。師匠が出向くとそこには女の子の霊がいたそうだ。できたばかりのマンションで前の住人が自殺したといったような見えない瑕疵もない。自爆霊ではなく浮遊霊の一種か、たまたまそこに居ついているんだろうと師匠は当たりをつけた。その女の子の霊は部屋の隅でトランプ占いのようなことをしていたのだそうだ。ただそれだけなら気持ち悪いにせよ害はないのだが、その占いの結果が悪かったらパニックのようになって部屋にポルターガイスト現象のようなことが起こるのだという。家具が揺れたり皿が飛んだりテレビがついたり消えたりするような。とりあえず師匠は占いから何か別のことに興味を向けようと思って手品をして見せてあげようとしたのだが、いかんせんそのトランプに触ることができない物質的なものではなかったのだそうだ。そこで九段の電話を使って選んだカードを当てる投資マジックを披露することにしたのだ。そこでマジックの助手として白羽の矢が当たったのがこの僕で、喫茶ボストンはそのとばっちりを受けた格好になる。いい迷惑だ。女の子がカードを選んだところで今からかけるところに浦井さんという投資能力者がいるから、そのカードのことを聞いてごらんと言ってプッシュ本を押し、受話器をその子の前に掲げたという次第だったそうだ。見事僕がジョーカーを当て、女の子は不思議がって喜んだ。そしてさあこれからどうしようかと考えていると師匠の目の前でその子は消えたのだそうだ。なんだこれで解決か。あっさりしてるなと拍子抜けしてボストンに電話してみたところであの騒ぎが起きたという流れだ。なんで2回目のジョーカーが分かったんですか？僕がそう聞くと師匠はアイスミルクティーにガムシロップを流し込みながら答える。モンテカルロだったんだよ。なんですって？だからその女の子のしていた占いが。 見たことないか、こう左から右へ5枚のカードを並べて、その下にまた左から右へって風に縦長に並べてって縦横斜めで同じ数字があったらペアにしてその場から排除できるんだ。それで空いたスペースを左上にカードを詰めていって、また一つずつペアを作って消していく。綺麗に全部消えるか、あるいは最後に残ったカードで占いをするっていうゲームだ。そう言われるとやったことがある気がする。モンテカルロなんていう気取った名前だったのか。で、私が投資マジックをやるっていうと、その子は占いを終えたばかりのトランプの山を整えてそのまま裏返しにしたんだ。それでカットもせずにそのまま一番上のカードを選んだ。それがジョーカーだったんですか。そう、普通モンテカルロはジョーカーを除いた52枚でやるんだけど、いろいろハウスルールも多いからな。でもそのジョーカーが混ざってる可能性を失念してた私のミスだ。でも結果的にそれが功を奏したんだけど。どういうことですか。2回目だよ。私に見えないどこか知らない場所でその子が投資ゲームの続きをしようとしたとき、また浦井さんはいますかって聞いてきたろう。私が名前を指示したわけじゃないから暗号表も使えないし、実質的にノーヒントだ。でも次のカードは何ですかっていうその聞き方が引っかかってな。最初に裏返しにした山の一番上を単純に選んだその子がそういう聞き方をするってことは、もしかしたらそのまま次の2番目のカードを選んだんじゃないかって思ったんだよ。その場合、裏返す前は山の一番下にあったわけだから、ペアになり排除されたカード、つまりジョーカーのペアはジョーカーだってわけ。しかし最初のペアがジョーカーでよかったな。例えば1枚目がスペードのエースとかだと、ペアになった2枚目はハートなのかクラブなのかダイヤなのかという3択を迫られるところだ。いや待てよ。そこで師匠は何かに気づいたように眉を寄せた。そして、あ、そうかと一人で勝手にうなずく。最初のペアが2枚しかなくて、でもそのせいでペアになりにくいジョーカーだったのはついてたなと思ってたんだけど、違ったんだ。あの子はモンテカルロのルール通りジョーカーを最初に取り除いてたんだ。そしてゲーム開始後にできた最初のペアをその取り除いておいたジョーカーの上に置いて、そのまま排除用の山にしただけだったんだ。気づいてなかった、危ねえ。そうつぶやいて額をわざとらしく拭うふりをする。でもその後はどうして分かったんです。山の上から順番にカードを選んでいくってことは想像ついたけど、占いしてるところを最初からずっと見てたわけじゃないし、どのペアがどの順番で取り除かれたかなんて分かるわけない。じゃあどうして答えられたんですか。まさか当てずっぽうではあるまい。偶然全てが当たる可能性なんて天文学的な確率だ。たとえ1枚当たったら2枚目は数値違いの同じ数字だと当たりがついたとしても、まして最後は現にペアにならなかったバラバラのカードばかりだったじゃないか。知らん。あっさりと言った。ストローを加える師匠を唖然として見つめる。そんなわけないでしょうと食い下がると面倒くさそうに口を開いた。あのな、実体がなく言葉だけでそこに現れている霊なら、その言葉が霊そのものだ。言葉の奥に言葉にしない隠れた秘密があったとしても、全ては示されている。声色だか音の大小だかタイミング、そういうところに分解され分からなくされているんだろう。でも見えるものは見えるんだ。これは精度と能力の問題だ。本当の物質的投資だったら私にもできない。そう言って師匠は僕の頭をこづいた。そして追い打ちをかけるように続ける。お前好き好んでこっちの世界に首を突っ込んでるがな、いつか見えなきゃ死ぬって場面に遭遇したらどうするんだ。冷たく細められた瞳が僕を見ている。 師匠のその言葉は小突いた握り拳よりもはるかに強く、まるで鋼鉄のハンマーのように僕の頭に打ち下ろされ、チカチカとしたどこか電子的な火花が小さな喫茶店の中を埋め尽くし、それがいつまでも止むことはなかった。以上、トランプという題名の話でございました。前編後編30分で1時間くらいかなと思ったけど、だいたいそのぐらい、むしろちょっと早いぐらいでした。セリフが多かったから思ったよりパッパが進んだ。開業が多かった。はい、というわけでジータレス読み、840、初めて聞こうと思っているのですがネトラジですかと。ネトラジですっていうことで842番さんが教えてくれてると、ありがたい話で、っていうかどういう風に知ったんだろう、この840番さん、どういう流れだろう、よくわからんけど。で841、ファミチキ会にか、ファミチキ会って世界の会って書いてあるから、なんか そういうなんかイベントがわかんないけど、なんかそういうのがあったのかと思ったら違うな、ファミチキを買いに行って来てたらってことか、少し出遅れたと。最近数年ぶりにおっちゃんの99人の最終電車聞き直させてもらってます。だんだんおっちゃんの電車のアナウンスが凝ってくるねと。覚えてない、もうかなり昔の話、全然覚えてない、凝ってきてんのかな。で、843、また師匠シリーズもういいよ長すぎるんだよこれって書いたんですけど、まあこんなもんだったら、まあ、他のやつも結構長いやつありますからね。またっていうか久しぶりですけどね。で844、今から聞き、お茶日曜夜は久しぶりと。覚えてない、久しぶりなのかな、でも久しぶりかもしんないな、なんだかんだ日曜土日やってなかったりしたんだよね最近。で845、数ヶ月ぶりにお茶の声聞けて嬉しいですと。まあお茶じゃないですけど数ヶ月ぶり、なんでだろう、何があったんだろう、よくわからんけど、はい、ちょこちょこやってますけどね自分で。846、いっちゃん今度、まあいっちゃんじゃないですけどこんばんはと、寝ながら聞かせてもらいますよと、ありがとうございます。で847、たまたまフレンチトーストがあったのでコーヒーで流し込みましたと。まあ23時なんですけど、はい。で848、外出から帰ってきたら PC からボソボソ自動再生のおっちゃんの声がってことで、おっちゃん来てた、小バで遅れたけど今から聞くよと。てか自動再生それ怖くね、帰ってきたらボソボソ聞こえるの PC から、超怖え。まあとりあえずおっちゃんじゃないですけど、はい、あざっす。で849、うわ怖え、寝ながら聞けねえと。まあ雰囲気想像すると怖いですよねこれ、で850、うわせっかく読むの我慢していた師匠シリーズ聞き逃しと。ああ、まあ、やりましたんで、もしよかったら録音聞いてもらえば。851、お茶屋で朝まで聞くよと。っていうかもう終わりなんですけど、終わっちゃったんですけど。で852、そっかあの頃はお茶も若かったんだなと。お茶じゃないですけど、でもっていうか5年前とかのこと覚えてるって話ですよね。5年前どころじゃないのか、あれ何年前だろう、6年前、わかんねえ。で、853、兄貴と、兄貴じゃないんですけど、最近の師匠シリーズは、かのこさん編の風呂敷畳始めてる気がするぜ、オースと。そろそろ、そろそろ風呂敷を畳まないと、やばいな、というところで。でも確かにちょっと増えてんのかな、かのこさん編ばっかり。 でも風呂敷畳もうとしてんのかこれ。とりあえずトランプはなんかそうじゃない。で854、なんだっけ、寝ながら聞けねえっていう人に対してイサムおじさんが添い寝してくれるから安心しろと、まあ、おじさんじゃないんですけど、はい、添い寝もしないんですけど、ね、でというわけで今日思ったより早かった。あー、はい、てなわけでですね、師匠シリーズのトランプが終わりました。はい、またですね、師匠シリーズなんかまとめ見たらですね、また何話か増えてんですけど、まあこれはまた適当に、どっかタイミング見計らってまたやろうと思いますけど、次回はまた別の、ありがたいことに陸を、いろいろいただいてるので、そっちの方をやっていくのかなと。でまた師匠シリーズをまたやってみたいな感じで、あとなんだっけ、この前なんかレスに書いてあったので、クラゲシリーズってなんか微妙に忘れた、どういう話か、そういうシリーズもんがあったのは覚えてんだけど、それがまたなんか増えてるってことで、それもなんかリクがあったんですけど、だから そういうところをまあちょっとやっていこうかなと、うん、思っております。はい、なので視聴シリーズまた別のやつはいつやるかわかんないですけど、とりあえず次回は別の話をやろうかなと思っております。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。読んでる途中でパーンってなったりとかしてしまって申し訳なかったです。ですね、ちょっと不意になってしまったので、申し訳なかったです。はい、まあ、録音ファイルをアップするので、もしよかったら落として聞いてみ、てください。あとはニコ動の方で視聴シリーズ、トランプやってくれませんかみたいなリクがあったので、多分ニコ動の方にもアップすると思うんで、もしよかったら、聞いてもらったら、そちらで聞いてもらってもありがたい。で、フォーシアードでアップしてるんですけど、そっちの方には ID が必要なので、 ID を無料ですけど取らなきゃいけないっていうめんどくささがあるんですけど、でも取っちまえばあとは楽なんで、まあ最初のパパパッとやるのだけ、面倒ですけど、もしよかったらやっていただければと。ほとんどの録音ファイルはアップしてるので、そこで大半は落とせます。はい、10ギガ以上あるんで。はい、で、まだ G だった。855、最近かなこさんの話しないねと、そういえば田舎まだだしと、田舎も覚えてないな、田舎、うん、で856、兄貴、クラゲシリーズはクラゲが塩で雨でばあちゃんが雲って感じの話だったと思うぜと、わかんねえ、はい、全然わかんない、思い出せない。はい、というわけで、じゃあありがとうございました、お疲れ様でした。では、この辺でおやすみなさい。それじゃあ、バイバイ。